ありがとう、作家の本田健です。今日はちょうど夕焼けでだんだん美しくなってきた八ヶ岳からお届けしたいと思います。これはですね、僕は、新たに作りましたデッキの上でやってるんですけども、いつもはね 20〜30人、これもう少しでパーティーとかやってるんですけど、今日は一人なんでちょっと寂しいですが、まあそういう静かなところで原稿書いたりとかして、ゆったり今後ねどういうことやろうかななんていうビジョンを受け取ってます。ちょうどこの辺かな、富士山見えるんですけど、今ね肉眼で見えるんだけど、ちょうどこの椅子の上ですけどね、これは多分画面では難しいかな。さあ、今日はですね、お金が逃げる人の5つの思考癖という話をしたいと思います。お金が逃げる人ってどういう人なのかってことですけど、今世界中を回っていろんな人たちから質問を受けますけど、お金に関する質問が結構多いです。でその中でもやっぱり質問がずれてるというか、なんかこう、あ、それやっぱ苦労するよなっていうか、なんかその考え方だとなかなか厳しいよねっていう人ってよくいるんですよね。今日はそんな話をねしていきたいと思います。まず1番目、お金は苦労して得るものと思い込んでいる、この人はお金が逃げてしまいます。お金ってそのいろんな考え方ができるんですけど、お金が入ってくるときにめちゃくちゃラッキーなことが起きた、あるいは誰かをすごく幸せにした、だから入ってくるっていうふうに思ってる人と、なんかすごいこう身を削って、身を粉にして、粉にしてって、働くってありますよね。あれね、英語で訳すとすごくウケるんですよ。体がパウダーになってしまうぐらい一生懸命働くって言ったら、わかるって言って、結構ヨーロッパの人も言ってました。なのでこの体がね粉々になってしまう、パウダーになってしまうぐらい、もうグリグリ働くっていう風な結果、お金が入ってくると思ったら、もうそんなお金なんかいいっていら、もういらないと思うし、でもお金なかったら生活できないから、だから頑張って働こう。ということは、なんかお金を出ていくのをセーブしなくちゃいけない。まあこういう節約っていうか寂しい感情になってしまうんですね。なのでこのお金は苦労して得るものっていうふうに思ってしまっている人は、やっぱりお金に縁遠くなると思います。そういう人は、お金からですね、愛されなくなっちゃうし、お金の方も寄りつかなくなってしまうので、お金っていうのは人を幸せにして入ってくるな。そしてすごく楽しいもんだなっていうふうに思うと、全く同じお金なんですけど、変わってきます。ということは、お金を稼ぐときにももっと楽しいエネルギーでやらないとダメだってことが分かってきますよね。全く同じ作業をしてたとしても、それをいかに効率よく楽しくやる、まあ、ゲームのように捉えられるのか、ああってなんかこう、そういうなんていうのかな、なんでこんなことやらなくちゃいけないのかなとかっていうふうに思うと、ますます自分が苦しくなります。なのでこの辺の自分の中でのこう転換みたいなのもぜひ考えてみてください。2番目、どうせ自分には無理と諦めてしまう、これもありませんか？お金が逃げてしまう人っていうのは、何かやろうとするときに、どうせ無理だよねっていうところからスタートするんですよね。例えば本を1冊書こうと思ったときに、どうせまずネタが浮かばない、タイトルが浮かばない、こんなん誰が読むんだろう。まあ、実はこれ僕毎回どんな本書いてもその悩まされる感情なんですけど、まあでもそういうふうな感情があった後に、まあそれでもですね、そのやっぱり本を書こうとやって本を書いていくんですよね。ね、その結果、まあそのラッキーだと本が売れし、まあ売れない場合もあるわけですけど、でもどうせ自分には無理と思ってしまったら、そもそも書き出せない、そしてそもそも本をこうまとめ上げようっていうふうに思えない、そもそも編集者の人たちに会ってこの本がいかに素晴らしいのかってことを思えないし語れない、そしてその体系的に行動ができないので、結果的にですね、そのうまくいかなくなっちゃうんですよね。これはそのお金だけじゃなくて、恋愛もそうだし、人間関係もそうだし、新しいチャンスが来た時に、その無理って思ってしまう、これはねごく自然なことだと思ってください。そういうチャンスが来た時、人はね尻込みしてしまうんですよ。僕もそうだけど、そのこの間ね、その本田健の健本田の映画を作りませんかってヨーロッパの監督からメールいただいたんですよ。でも僕すぐそのメールに返信できなくて、すごいチャンスだって分かってるし、もう直感的にはわっと思って、イエスと思ったんだけど、もじもじしてね、あーメール出さなくちゃな、出さなくちゃな、あでもちょっと配信がとか、これ原稿がとかってやってる間に、1週間経ってしまったんですよね。でそれで2回ぐらい催促いただいて、まあさすがに返信しなくちゃなっていうふうに思って返信したんですけど、どうでしょうか、あなたにもそういうことってありませんか？もしね僕と一緒だったら、 そういうついついいいことも先延ばししてしまう、まあ、悪いことやらなくちゃいけないことも先延ばしてしまう癖ってあるんですけど、いいことも先延ばしてしまう癖っていうのは寂しいですよね。これなんとかしなくちゃいけないと思います。なのでどうせ自分には無理、諦めてる方は、そういうチャンスが来たってことは自分のところにそういうタイミングが来たんだと思ってください。あるいはお金がやってきたと思う人は、そのお金が自分のところにやってくるタイミングだというふうに思っていただくとちょうどいいんじゃないかと思います。3番目、お金が減ることばっかり考えている。これもやっぱりお金が逃げていく人の特徴ですよね。お金っていうのは使ったら減りますけれども、実はエネルギーの総合体と思った時に減ってないんですよね。なぜかというと、例えばこの iPods Pro、Apple が出している製品です。これはすごく高性能で、その僕は飛行機でもよく使ってるんですけど、飛行機だったり車だったり、集中したりするとき、あるいはズームミーティングとかやるときには結構これ使ってます。これが多分一番いい高くて、でもそれでも 3,4 万だったと思うんですけど、まあでも 3,4 千でね、多分似たようなものを売ってることを考えるとちょっと高い、けれどもその値段のその効用をすごく得てるわけですよ。なので現金は減りました。けれども簿記で考えたら分かると思うんですけど、現金が減るんですけども、そうすると相手勘定に今度、こういうふうなその新しいものが手に入るってことですよね。なので 実は効果投下の法則で考えた時に、皆さんのお金っていうのは、現金は減るけど実は簿記会計的には減ってないんですよね。なのでそうやって考えると、実は皆さんが買っているもの、そして投資するもの、まあ、消費するものももちろんありますけれども、皆さんのエネルギーとして食べ物で命になっている、あるいはこういうものに変わっているということで、お金は減っているけどもその他に増えているものもある。なので、あ、こんなのすごくありがたいな、このおかげで世界中どこに行ってもいろんな人たちと連絡ができる、あるいはどこに行ってもこういう YouTube みたいなの撮れる、 Facebook ライブとかできる、人とつながれる、なんてありがたいんだろう、すごいテクノロジーだな、前よりもすごい進化したな、まあ、こんなんばっかりですけど、これもねマイクで僕は対談用に使ってるんですけど、これもそんな高いもんじゃないと思います。確か 1,2 万だったと思いますけど、まあそういうふうなものをお金が減るっていうんじゃなくて、お金はもちろん相手に行きますけれども、自分のところに何が来たのか、ありがたいなっていうふうに思ってる人はお金に愛されると思います。さあそして4番目、人に与えると損すると考えている。これもありませんか？人に与えると実は得しかないんですけど、でもそれを体感的に理解できない人は、なんか誰かに何かしてあげるイコール自分のものが減るというふうに考える人たちはたくさんいます。なのでこれからですね、あなたが何かをするときに、その自分が与えたらいかにそのエネルギーとかお金が減ってしまうのかということを考えるのか、あげた分だけすごいものが返ってきそうだっていうふうに予感するのかで全然違ってくると思います。まあ、僕の場合はその何かに与えるときに、その人から返ってくるというよりは、なんかその人が喜んだ波動が返ってくるみたいな、そういうふうな捉え方をしてます。けれどもその人から直に返ってこない方が逆にいいなと思ってるんですよね。なのでその人が逆に幸せになったり豊かになった分、誰かにお金を渡したり幸せにして、そしてそれをすごい波及してドカーンって返ってくるみたいなイメージです。なのであなたが何かエネルギーを誰かに与えると必ず増えて返ってきている法則、これが感覚的に理解できればもっとあげようと思います。もっとあげたらまたもっと返ってくる、もっとあげよう、またもっと返ってくる、この楽しい流れが常に幸せな循環を生むと思います。なのでちょうど来週またここでバーベキューとかやるんですけど、全員僕はご馳走させてもらうんですね。でその何十人か分のご飯をご馳走してもらって、みんな全国から来るから、そんなご飯代よりも電車賃とか車とかの方が高いと思うんですけど、喜んで、まあ、まあ抽選でね全員は来れないんですけど、まあ、ご縁のある方に来ていただくんですけどね。でもそういう人たちに与えたい減るどころか、その人たちに喜んでもらってめちゃくちゃ良かったっていうふうに寄ってもらえる笑顔が第一のそのご褒美だし、まあ、そういった人たちが本田健さんめっちゃいい人だよって多分言ってくれ、言ってねと思います。なんかそういうふうな、なんか与えたりご馳走したりしたらあなたの徳が増えるというふうに思ってください。なのでね、まあ、あんまり言うとね、ちょっと損得感情だから徳を増やすのにこうしましょうと捉えても嫌なんだけど、でもお金が逃げる人っていうのは、あ、与えたら損すると思っちゃうんですね。僕は損得から最終的には出てもらいたいけど、損はしませんよ、それともそれよりもすごい得をしますよ、 できれば条件編としてはそんなことを超越して、とにかくただただ何もしないでなんかニコニコしてるだけで与えてる人になれば、あなたは一生お金に困らなくなると思います。 まあ、そういうところから考えるとね、なんか人に与えたら減る、もうこんな寂しい話はありません。与えたら増えるってことをまたもっとね、いろんな角度でお伝えして、あなたがやっぱり与えなくちゃダメだ、もっと与えたいって気持ちになるぐらいまで説得できたらいいなというふうに思っています。さあ、そして5番目、失敗したら終わりだと思っている人も、お金が逃げる人の特徴です。思考のパターンですよね。お金がこうなくなるのと同じように、失敗したらお金が減る、まあ、これは確かにそうですよね。何かキャンペーンをやったりとか広告したりとか、そういうことをやってうまくいかなかった場合、がっかりですよね。よくわかります。僕は幸せで、豊かな経済自由人の道はがっかりがっかりという、思いで舗装されてるっていうのを英語でよく言うんですけどね。本当にね、それ当たってると思います。あなたが何かやっていくときに、やるときにうまくいくことの方が少ない。どちらかというと、8敗2勝、9敗1勝、まあ、9回ぐらいは負けるぐらいの気持ちでいかないと、なんか、やっぱり心がめげます。なので、10回やったらうまく、1回うまくいくぐらいの気持ちでやってると、当たったらめっちゃ嬉しいですよね。なので、その黒ひげゲームと一緒でね、こうやっていっぱいこう、剣をその樽に刺して、早くいっぱい刺したら、もう早く当たるんですよ。なので、とにかくいっぱいやらないと、なんか1年2個ずつトライしてたら、その10回失敗するのに10年かかるわけですよね。でも毎月1回失敗してたら、10回失敗するのに1年しかかからないんです。でもし毎週失敗したら、10回失敗するのに2ヶ月半しかかからないんですよね。もし毎日失敗したら、10回失敗するのに10日しかかからないんですよ。なので僕は失敗した方が成功に近道で早く着くと思います。なので失敗したら、ああとは思うけど、それよりもさあ次どうやったらうまくいくのかってことに意識を切り替えてます。さあどうでしょう。お金が逃げる人の思考癖5つについてお話ししてきましたけど、あなたはやべえこれ当てはまったってありませんか？そしてこれは何とかしようと思ったのっていうのは何でしょうか？僕はまとめておくと、お金は苦労しているもんだと思っている。そして2番目、どうせ自分には無理だと諦めてしまっている。3番目、お金が減ることばかり考えている。4番目、人に与えると損すると考えている。5番目、失敗したら終わりだと思い込んでいる。こういったものを手放して、ぜひお金に愛される生き方を目指してください。というわけで、クレナズム八ヶ岳からお届けしました。ありがとう、ありがとう、ありがとう、本田健でした。皆さん、こんにちは。浅香の本田健です。そして、並木さんもこちらにいらっしゃいます。
はい、並木義和です。こんにちは。
はい、これをご覧になっている皆さんは、YouTube で、なみなみ&けんけんをよくご覧になっているんじゃないかと思いますが。
並木健です。
ナミケン、はい、2人
合わせ。ナミでもいいんですけど。
今度ですね、10月18、19日、はい、これリアル会場なんですけど、そこから始まる、リアルと、そしてオンラインで、日本名のインフルエンサー24名、そして、外国の人たちも24名、全部で50人近くの方たちが、3ヶ月にわたって、すごく面白い、いろんな情報をお届けしていただく、そういうふうなグローバルウェルスサミットっていうのをやります。で、ナミキさんにはですね、そちらの10月19日の方に来ていただくんですけど、
はい、
これから、まあ、エネルギーワークもそうですし、まあ、統合のワークもそうだし、もう全国をね駆け回ってらっしゃる、まあ、全国どころか世界中駆け回ってらっしゃる並木さんとすごい方たちとお会いするんですが、並木さん、今回はエネルギーワークについて話していただくんですけど、どんな感じのことをお話になるのか教えてもらえませんか？
そうですね、本当にエネルギーを動かすっていうことは、そのままイコール現実を変化させるっていうことでもあるんですよね。現実を動かすっていうことでもあるんですよね。だから本来これっていうのは誰に学ぶでもなく、学ぶまでもなくというのか、基本装備として僕たちは備えている感覚であり能力なんですけど、能力という表現をするならね。だけどそれを忘れ去ってしまっているのが現代人、まあ、僕たちなので、もう一回ねそこを思い出してもらうために、このエネルギーのワークの基礎ね、僕からしたらまあ基礎なんですけど、基礎をちょっとこう学んでもらって、そのエネルギーを動かすっていうことに対してこう慣れてもらいたいなというふうに思うんですね。そうすれば本当に自分の人生っていうのを自分が思うようにデザインしていくことも可能なんだよっていうことなんですね。で、僕たちがここにいる理由というのは、人間として生まれてきている理由の中には、この具現化っていう想像力を完璧に身につけていくこと、もしくは思い出していくっていうことが一つテーマの中にあるんですね。だからそういうその今回やっていくようなことっていうのは、まさにその人類として今僕たちがここにいる学びとは何ぞやっていうことに関わるものなので、ぜひねそういう意識を持って受け取っていただけたらなというふうに思います。
はい、そういうわけで、ケンケンとナミナミ、ナミナミとケンケンが やりますので、ぜひ皆さんいらしてください。9月18、19からスタートします。詳細情報は皆さんにお届けしますので、ぜひ見てください。そしてね、ここから3ヶ月いろんな先生のお話を聞くにつけ、なんか少しずつやっぱりエネルギーが変わっていくと思うんですよね、
うん、
なのでぜひいろんな刺激を受けて皆さんの人生が変わっていくサポートができたらと思います。では並木さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。バイナラ。
バイナラ。